101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はちょっと珍しいところへ来てるんですよ。阪神甲子園球場、皆さん一度は行ったことがあると思いますけど、その甲子園球場に甲子園歴史館というのが併設されて、これもご存知やと思うんですけどね、ずっとスタンドの周りを回って、外野のスタンドの中にそういう場所が作られてて、とっても広い場所ですけれど、博物館みたいな感じですね。いろんな展示がされていて、ただし甲子園球場に関することというふうな特別の、博物館ですな。甲子園歴史館、そこへ今日寄せていただいてます。そしてこちらには大勢職員の方いらっしゃるんですけれど、の安倍さん、お邪魔をいたしまして、今日安倍さんにお話を聞きたいと思います。安倍さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
安倍さんの肩書きは何というんですか？
私は甲子園球場の甲子園歴史館っていう部署に所属しております。
はい。
はい、主に高校野球の展示等を担当しております。
ああ、そう。展示を担当していらっしゃる。
はい。
そうですか。そうすると、やっぱり甲子園球場の歴史、高校野球なら高校野球の歴史を詳しく調べないと、
はい、
いろんな資料を集めてこないか。
そうですね。
大変ですね。
はい、もともと高校野球が子どもの時から好きだったので、はい、好きなことを仕事にできております。
話が合いそうですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。西宮の市民に西宮のいろんなところをご紹介して回る番組ですので、全国どこで行ってもどこに行っても知らない人はないと言われるこの甲子園球場です。いつ頃できたのかとか、どうしてできたんやとか、その歴史はということになると、案外皆さんご存じない。甲子園は阪神タイガース見に行くねんとか、あるいは高校野球見に行くねんとかいうことでご存じやということやと思います。それじゃあ今日はちょっと深掘りをしまして、甲子園についていろんなことをお尋ねしていきたいと思います。この甲子園球場がそもそもできたのはいつのことですか？
はい、甲子園球場は1924年の8月1日に甲子園球場という名前ではなく、
はい、
甲子園大運動場というお名前で、
大運動場です、
はい、誕生しました。
ということは野球以外でもいろんなことができるという意味ですね。
はい、その通りです。
例えばどんな競技ができるんでしょうね。
昔はですね、体育館がありましたので、はい、バスケットボールなどがされてたりですとか、現在の三塁側のブルペン
は
昔温水のプール
が、プールはありました、はい、ありました、大昔のことですけど、
そうですね、はい、なので、そういったスポーツたくさんされておりました。
なるほど。確かあそこは温水プールで25メートルちゃんと通ってたとい う,
さよう
でございます。そんなプールでしたね、
はい、
それからどんなことがありますか？
その後はですね、高校野球の大会っていうのはすでに始まってはいたんですけれども、
そうかそうか、もう球場ができる前に高校野球は始まってた。
そうですね、夏の選手権大会に関しましては、最初は豊中にある豊中球場っていうところから始まりまして、次に鳴尾球場に移ってまいりました。
鳴尾の野球場があったんですね。
そうです。
でそこで豊中から移ってきた大会をやっている。
あ、そうですね。で、時代の流れもありまして、大変高校野球が人気
そうですよね、はい、当時は、まあ、野球といえば高校野球、
そうですね、
今のようにプロ野球が盛んではないので、はい、高校野球が一番人気があったわけですね、
はい、なので当時はもうお客さんがグラウンドにまで流れ込むぐらい、もうお客様を収容しきれなくなったため、新しい大きな球場が必要だということで甲子園球場が誕生いたしました。
なるほどね。それは甲子園球場を作ろうということになったのは阪神電鉄で考えはったと聞いてますけどね。
そうですね、もともと東洋一の球場を作りたいという思いが
あったんです。
ありまして、はい、で当時の阪神電鉄の専務、はい、三崎製造という方がいたんですけれども、はいはい、まあ、その人が大きな球場を作りたいという思いがあったのと、はい、高校野球人気鳴尾球場がもうパンク状態っていうのが重なりまして建設に至りました、うんうん、
それが、1922年頃とおっしゃる。
そうですね、
まあ、それよりちょっと前ぐらいから考えられたんです
、ね、さようでございます。
これ大正でしょ、あの年号で言えば。
はい、大正です、
ね、大正の一番終わりの頃かな、
はい、
大正10年12年13年とそのあたりのことですね、はい、はあ、そうですか。それで建設の趣旨がそういう全国中等学校や中等学校や。
そうです、そう、ね、高校ではまだない、
ね、今は高校野球高校野球言いますけど、はい、その昔は中等学校野球大会、
はい、
その大会が非常に人気があって、その運動場ではこの満員でなかなかお客さんが入りきれないということから、もっと大きな野球場を作りたいということを阪神電鉄考えはったわけですな。
はい、その通りです。
それがすぐできたわけですか。これもすごい話や。
そうですね、実は甲子園球場は4ヶ月半で誕生した球場です、
ね、ちょっと誰も考えられへんですね。
そうですね、今では考えられないぐらいにスピーディーに建設がされまして、まあ、理由といたしましては建設期間中に雨が降る日がほとんどなかったというお天気に。
それも幸運やった、はい、
そうですね。
それにしても4ヶ月5ヶ月半年もかからずにできたとはちょっと思わせんね。
そうですね、今でも名残はありますので、
展示場に入れていただいて一番最初に歴史がずっとこう年表のように書かれているんですけど、その最初のところにグラウンドの土は牛の車に引っ張らせて、作ったということが書いてあります、はい、牛の車というのはそんなにたくさん土積まれへんねん。
そうですね、
何百台という牛車がここへ入ってきて土を運んだやと思いますけど、そんな作業の仕方で4ヶ月、これは早いですね、
はい、
おそらく朝から晩まで夜中もしはったんちゃいますかね。
そうですね、おそらく夜中まで作業はされていたと思います。
今やったら労働基準法があるからとても許されない。
許されませんね、今ですと、はい、
そりゃえらいことやったやろな。そんなことがこう歴史館に来ると説明板がありますから分かるわけですね、
はい、
最初から今のような立派な美しい球場やったんですかね。
そうですね、もともとは甲子園球場といいますとツタが生い茂っているイメージが。
そうそうそう、それ名物ですもんね、は
い、そのイメージが強いかと思うんですけれども、はい、なぜツタをつけようと思ったかといいますと、うん、まずあまりお金をかけずに外観を豪華に見せるためが理由と言われております。
なるほどな、確かにそうですよね。真っ白系のコンクリートの外壁やと真っ白のうちはいいけど汚れてきますし、しょっちゅう塗り替えないかんというのこともあったと思う。
そうですね、
そこへ行くとこのツタというのは緑一色でずれに綺麗、
はい、
それから高級感がある、
はい、
こういう野球場って日本中で他にないのんちゃいますか。
そうですね、なかなかないかと思います、
ね、すごい球場になったわけですな。最初からツタが植えられた。これ大正12年ですか、その時に一番最初にツタが植えられた。それから甲子園といえば、まあ、高校野球、
はい、
その当時は中等野球ですけど、いつ頃からすぐに始まったんですか。
高校野球自体は1915年に夏の第1回大会が始まりますので、うん、甲子園での大会となりますと夏は10回大会から
10回大会、
はいはいはい、選抜は2回大会から甲子園球場で行っております。
選抜はちょっと遅れて始まったんですね。
そうですね、そもそもに始まった年が違いますので、はい、
じゃあ、まあ、今おっしゃった年数でいくと8年間ほど遅れて選抜大会が始まった、
はい、
あの春が始まった、
はい、
夏から始まったわけです。夏をすると一番最初は
最初は、はい、そうです、夏大会から始まっております。
ああそうですか。そして第10回と言いますから、まあ、だいぶ鳴尾でやったり豊中でやったりあちこちでやられてて、それではもうお客さんまかないきれんということで大きな球場ができた。でその甲子園球場で高校野球、中等学校野球大会が10回目ぐらいから始められたということですね。それからあの当時はまあ現場へ来ないと見られなかったわけですけど、
はい、
ラジオで野球中継が始まった時があるでしょ、
はい、
これはどれぐらいだったんですかね。
こちらが昭和2年からラジオ放送が始まっております。
あれから早いですね。
そうですね、うん、はい、
アナウンサーがマイクの前で実況放送した名調子の実況がよう言われますけど、はい、ああいうのが始まってたわけですね。それからアルプススタンドっていうのがね、
はい、
甲子園の場合はとても有名でしょ、
はい、
下から上まで50段もあるような大きなスタンドが内野と外野の間に設けられたと。これは初めからあったわけじゃなくて途中からできたんですか。スタンドは初めからあったんですか。
スタンドはもともとあったんですけれども、うんうんうん、外野はもともと席がなかったりです。
ははは、
はい、
なるほど、はい、初めは外野にはあの座席というのがなかった、
ね、
自由に座って見てくださいという、はい、格好やったわけですね、はい、それとあの甲子園球場の名物といいますか、あのみんながあのよう言うのは大鉄山、
はい、
高いところに屋根がある、
はい、
これは他では見られんでというのをよう言われますけど、はい、これは最初から全部あったんですか。
もともとはですね、あの一部エリアは常に変わってまして、今は鉄山ではなくて銀山と呼ばれるものが、もともとは鉄山という名前の鉄の、はい、屋根がついておりまして、まあ、作られた理由も実は女性のためと言われております。
どういうことですか。
当時女性のお客様を呼びたいということで、はいはい、やはり女性の方は日焼けが気になるということで日差しを遮るために鉄山がつけられたと言われています。
の観覧席というのは日当たり許しです。
そうですね
それではちょっと女性の方が困るやろ、
はい、
それで屋根をつけはった、
はい、
あそうですか、それとあのちょっとお話があったと思いますけど、はい、あの一塁側にも三塁側にもあの野球場というのは大きな建物ビルみたいなもんですわな、
はい、
だから観客席やらあのグラウンドは、まあ、外側といいますか野球する場に側にあるわけですけど、あのその建物の下、
はい、
大きな言うたらビルですやん、だからたくさん空間があるのちゃいますの、はい、それの何か使い道がいろいろされたわけですか。
はい、昔はですね、現在の一塁側タイガースが使っているブルペンのところ
は
昔体育館として使われておりました。なので柔道、剣道、バスケットボールなどが、
そんなことを野球場でやってたわけ、
行っておりました。
あ、そうですか。で三塁側は、
はい、現在の三塁側ブルペンには25メートルプールが、
さっきのお話や、
さようでございます。
これも珍しいわね、野球場の中に温水プールある、
はい、
へえ、すごい。
温水プールっていう点では国内で2番目にできた温水プールと言われてまして。
そうですか。
一応国内で最初にできた温水プールっていうのが一般の方は使用ができなかったみたいですので、
はいはい、
まあ、一般の方誰でも使える温水プールという点では実は甲子園球場が第1号と言われております。
そうですか、
はい、
温水プール、しかも室内温水プールの先駆者というわけですね、はい、
そうですね。
あ、そうですか。それからあの、まあ、野球が盛んになって、プロ野球もできて、 今の阪神タイガースっていうのは当時大阪タイガースという名前で出来上がったみたいな、はい、ある何年ぐらいでしたかね。
あちらが1935年。
あその時にこの全日本っていうチームが、はい、まあこれ巨人やジャイアンツと阪神タイガースと合併とかいろいろいろんなチームの選手が集まってやられたんでしょうけど、アメリカから選手が来て、
はい、
チームが来て対抗試合したいことがありましたね、
はい、行っております。
そうですかね。
こちらが昭和9年に試合されております。
そんな時代にもうそういう交流試合ができたわけです。
はい、
アメリカの代表チームの中にはベーブ・ルースという選手がいて、これがまたすごい選手やったということですね。
はい、その通りです。
アメリカのホームラン王と、まあ、日本の川上哲司さんなんかが争ったわけですね、いっぺん見てみたいですな。
そうですね。
それか他にこう甲子園球場は先ほどおっしゃったプールがあったり室内体育館があったりということで、いろんな使い方がされたということですけど、グラウンドの方でも野球以外に使われたことがあったということを聞きましたけど。
実は甲子園球場ではスキーのジャンプ大会を開催したことがございます。
スキーのジャンプ大会、ちょっと想像できませんけど、スキー言うたら雪がなかったらできません。
そうですね、雪をわざわざ長野県から運んでまいりまして、グラウンドに敷き詰めて大会を行いました。
それまたすごいことですね。どこにそういうジャンプ台をついたんですか。
今のグラウンドスタンドのところに傾斜を作りまして行ったんですけれども、まあ、お天気の関係であったりコストがかかるということで、はい、わずか2回で中止となってしまいました。
でも2回やったん
で、2回行いました。
この雪をその斜面にして、
はい、
しようと思ったら相当たくさんの雪を運ばないと。
そうですね。
でそれもただ持ってくるだけじゃなくて、ちゃんと地ならしをして怪我のないようにジャンプしても大丈夫なように着地するとこはどんな風にとかいろいろ苦労あったでしょうね。
当時のお写真も甲子園歴史館の館内では展示しております。
そこになる僕今前で見てるんですけど、こんな風にやったんやな。スタンドの一番てっぺんからグラウンドへ向けて斜面を作って、それ全部雪、
はい、
それでそれを固めて、そこを選手が上から降りてきて飛ぶという、ちょっと今では考えられへんこと。
そうですね、
ようやりましたな。そんなこともちょっと普通の人が考えても思いつかんようなことを甲子園球場の人たちは考えたんですね、
はい、
それはえらい人気やったと思います。それが、まあ、第二次世界大戦がありまして、西宮も爆撃を受けましたので、同時に甲子園球場も被災したわけですね。しばらく野球場としては使えない状態が続いたんでしょうな。
そうですね、当時の戦時中になりますと先ほど出てきた鉄山が、
はい、
取り壊されまして、
全部戦争のために徴用された
さようでございます。
差し出して皆さんそれを使って爆弾にしたり、はい、飛行機にしたりしたわけです。
そうですね、実際に鉄山が何かに使われたというわけではなかったらしいんですけれども。
あ、そうですか。
まあ、周辺の方に甲子園球場の鉄山までもが取られてしまうというのを伝えるためとも言われております。
西宮の市民にしたら甲子園球場というのは宝物みたいなものですから、はい、まあ、そこの鉄板が外されて持っていかれるというのをとってもびっくりしたでしょうね。
そうですね、はい、
そして戦争が終わって米軍アメリカ軍が日本にやってきて、この甲子園球場は接収されるんですね、
はい、
兵隊さんが野球をしてたわけじゃないと思いますけど、おそらく何かの工場みたいに使われてたんやと思いますけれど、それ長い期間がありました。いつ頃撤収されが解除されたんですかね。
こちら解除されたのが昭和22年。
あ、昭和22年、それでも割り方早いですね。
そうです
ね、終戦後2年ぐらいで解除されたわけ、はい、ははははは、そうですか。 でもすぐに野球場になったわけですか。
はい、すぐに選抜大会は再開、
高校野球、
はい、されまして、
そんな時にようせやけど、あの学校でも野球ができたんですな。
そうですね、
あんまりね、まだ戦後間もない時、例えば バットにしろボールにしろ何にもなかったでしょ。野球部があるかないかというのも大変問題やった時やと思いますが、はい、それでもその時、昭和22年に早くも選抜高校野球大会始まったわけですね、はい、こちらではその時ぐらいの何か資料とか写真とかも残ってるんですか。
はい、高校野球の展示は球場のエリアで行っておりますの で、はい、展示を行っております。
あ、そうですか。その時は貴重な資料やと思いますけれど、それからあのラジオに続いてテレビ の中継も始まります、はい、これは画期的なことやったと思いますが。
そうですね、
野球場に来なくても野球が見られるというので、これはいつ頃でしたかね。
こちらテレビ中継が開始されたのは昭和28年ですね。
ああそうですか、割り方早い時期からテレビができてもすぐにやったんですな、はい、そうです。それでも全国にプロ野球とか高校野球とかの人気がまた広がっていく、はい、だ次はね、昼間しか野球ができなかったのは、あのいつの頃からかナイターができるようになりましたでしょう、
はい、
これはいつ頃のことですか。
はい、プロ野球に関しては昭和31年の5月の阪神対巨人戦が初ナイターと言われています。そうですか、
阪神巨人戦がやっぱり一番最初にやったんです。
そうですね、
えらいもんですな、さすがやね。それからずっともう普通に夏はナイターということになりましたもんね、
はい、
で高校野球でもあの時間が経って長いことかかって試合が終わってなかったらナイターでやれるという、
はい、
前はあのあんまり遅くなると一旦中止して続きは明日というようなことがありましたけど、ナイターができたので高校野球でもあの試合の終わりまでできるということになったわけですな。それからずっとの後になって今お邪魔している甲子園、野球のための歴史館できたわけですね、
はい、
ここはどんなことをしてらっしゃるかちょっと簡単にご説明いただけますか。
はい、甲子園歴史館では阪神タイガースの歴史、高校野球の歴史や球場の歴史などを主に展示しております。
なんかいくつかテーマがあるように見ましてね、
はい、
あの栄光のヒストリー、
はい、
それからヒーロー列伝、
はい、
これはどんな人ですか。
こちらはあの高校野球ではなく阪神タイガースの展示エリアになるんですけれども、はいはいはい、まあ、タイガースで活躍された誰もが知る選手、
うん、
名選手たちを紹介しているコーナーであったりですとか、球団の歴史を紹介しております。
はあ、僕らあの初めて甲子園に来た頃に活躍していらっしゃった方といえば、バッターでは藤村文夫さんっていう、すごい4番バッターでした。それから投手では未曽納さんっていう珍しい名前の方とか、あるいは後に大前オリオンズに駆られたような方もいらっしゃったように思いましたけど、あの何人か覚えてらっしゃいますか。
ちょっと私は生まれてもいないので
本当ですね。
なので若い方にもぜひ甲子園歴史館で球場の歴史を、ね、
ここへ来ればどの時代にどんな選手がいたか、甲子園で活躍した選手の方の、歴史なんかも全部わかりますね、
はい、もちろん野球の知識がない方でも楽しんでいただける
本当ですね、
はい、施設となっております。
あのこんなんもおそらく安倍さんはあのお生まれになってないからご存じないと思いますけど、あの兵庫県代表はね、あの関西学院とかあるいはあの報徳学園とかいうのがありましたけれど、大阪でね、波商というのが、
はい、
何は商業という、
はい、
そこのね左ピッチャーでねタコさんっていうのは、はい、これはもうめちゃめちゃすごいボール投げたようですね。僕もあのいっぺんあの野球場のそばでねピッチングの練習したのを見たことがあるんですけど、 それはすごいスピードやったですね。まあ今あのプロ野球の選手が投げるボールと比べたら遅いかもしれませんけど、当時としたらすごかったなという思い出があります。まあ、あのそういう有名な選手がたくさんこの甲子園で、腕を振るい、はい、バットを振り、そしてその後は、プロ野球に入ったり、あるいは大学で活躍したりということになるわけですね。はい、まあ、今あの甲子園歴史館で特に皆さんに見てもらいたいなと思うようなことがありますか？
そうですね、まあ、主に歴史を感じ取っていただければと思うんですけれども、展示の数も増えておりますので、まあ、ご自身の好きな選手、ご自身の出身校であったり、何か一つでも思い出に残る展示を見つけていただければ嬉しいです。
そうですね、これはあのずっと年中開館していらっしゃいます？
はい、基本的に月曜日は休館日をいただいております。
そうですか。
はい、
それからあの別館ができたというふうに聞きましたが。
はい、今回甲子園歴史館が3月3日にリニューアルオープンいたしました。
そうですか。
はい、主に高校野球の展示は球場エリアで行っておりまして、はいはい、タイガース関連の展示は新しくできた甲子園プラスという建物のプラスエリアで行っております。
そういうふうに分けておくと、はい、あの目的を持って見に来る人にしたら便利ですね。
はい、もちろんどちらの館にも入っていただけるようになっております。
そうですか。
はい、
その甲子園歴史館の中でこの長い年月になるなあの阪神タイガースあるいは甲子園球場の歴史を特別に企画した展覧会をやっていらっしゃるように聞きましたけど。
はい、甲子園歴史館では年4回企画展というものを実施しておりまして、はい、現在は選抜大会の企画展を開催しております。
まもなく始まりますから、これはええ機会ですな。
はい、ぜひ見ていただければ嬉しいです。
ざっとした内容が分かったら教えてください。
はい、今回の94回大会に出場されます全32校皆様のユニフォームを一堂に展示しております。
それはすごいな。これはどこの高校のユニフォームやるのが先に見といたらよろしいな。
はい、全てご覧いただけます。
それともう一つ阿部さん、このここの入館料といいますか、あの拝見するための入場料はいくらぐらいかかるんですか？
はい、大人の方が900円、高校生の方は学生証ご提示で700円、お子様4歳から中学生までは500円でご入館いただけます。
そうですか、ありがとうございます。はい、いやいや、今日はお邪魔をいたしまして、甲子園球場の歴史についてこの歴史館の阿部さんに詳しいお話を聞きながら展示も見ていただきまして、ぜひ皆さん、阪神タイガースを好きな皆さん、高校野球の好きな皆さん、一度ここへおいでになって、ご覧になったらその歴史がよくわかる、ぜひおいでいただきたいと思います。阿部さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。